皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。前回は営業をどういう状態で始めたかということについてお話をいたしました。今回はですね、ようやく営業にどういうふうに出ていったかということについてお話をしていきたいと思います。どういう理由でか分かりませんが、これから営業されていく方、そして今現在営業されている方多いと お見えになると思いますが、もう最初に営業にするのは非常に難しいですね。このあたりを今日はお話していきたいと思います。私がですね、営業を始めてっていうか教えていただきまして、それからテリトリーをもらい始めた頃だったと思うんですけども、やはりなかなかですね、回り方がわからないわけです。それでマネージャーと相談をいたしまして、どういうことをしたかと言いますと、まず最初に決まり文句と言いますかね、切り出し文句というのを考えてもらいました。私も素人、全く本当に素人でしたので、思いつきませんので、こんな具合です。こんにちは、ぼつぼつお車お買い上げ、いかがですかと、買い替えどうですか、こんなような形でですね、何回も練習していけと言われました。でその当時まだですね、私は車をですね、車用車に乗ることができませんでした。権利がないわけです。ですのでマネージャーに連れて行かれまして、テリトリーに置かれて、そして、何時まで回ってこいと、何時になったら迎えに来るからなというふうに私は言われたわけでございます。車から降ろされた時はですね、非常に緊張いたしましてね、一番最初だけ一緒に回っていただきましたですかね。一緒に回って、マネージャーの話を横隣で聞いて、で次からお前行けやということで、2軒目は私が行きました。そして、後ろで聞いてきましたね。私はこう何を言っていいか分かりませんから、庭とかですね、玄関が綺麗ですねとか言うわけですよ。そうするとマネージャーが後から、お前あんなこと言わんでいいわと、担当職人言えばいいと、こんなようなことを教えていただいた記憶がございます。こんにちは、こんにちは、トヨタですけども、こんにちは、いつもお世話になっておりますトヨタですけども、今度こんなチラシがありまして、こういうふうにですね、最初はいきなりカタログを出したりですね、イベントチラシを出したり、こんなようなことをしてました。大きな会社でしたので、パンフレットは山ほど作ってくれるわけですね。厚いカタログを1車種につき2冊ずつぐらいカバンに詰めまして、そして一軒一軒歩いていくわけです。で、手にはですね、日報と言いましてね、毎日行く先を書くものがあるんですけども、私の場合は行き先と言いますかね、予定がないもんですから、白紙の日報になるわけですね。それと、それをですね、ボードに挟みましてね、よくありますよね、こう下敷きみたいなボードがいると思いますが、これを持ちまして、まず玄関に行きます。そして名前を書きます。で、当時私はまだ地図を持ってませんでしたので、前輪さんには申し訳ないんですけど、地図をコピーさせていただきまして、カバンに入れると。で、玄関先でわからない場合はその地図を見て、どこどこということを書くわけですね。そして入っていく。こんにちは、こんにちは。 トヨタですけど、こんな具合で入っています。そして出て見えますと、こんにちは、あの車屋なんですけども、ぼつぼつお車の方いかがですか。いや、うちはいいわ。あ、そうですか、何年頃のお車ですか。こんな質問に3して帰ってくるわけでございます。そして、お会いした印象ですね、ここの、お客さんは車を買い替えそうだとかね、買い替えそうもないとかね、買ったばかりだとかね、そういったことを書きます。それと誰と会ったかですね。ほとんどの場合が昼間の訪問、朝9時からですね、12時まで、それから一旦営業所に私は帰りまして、また出撃するわけです。13時、1時頃からですね。そして4時半ぐらいまでテリトリーで、まあ、仕事場で活動するわけでございます。ですので、基本的に昼間です。ほとんど人に会えないんですよね。こんにちはって言うと、おばあちゃんが出てきて、私ではわからんわ、こんなような形ですかね。で、たまに奥さんが出て見えたりします。そういう中でですね、1日100件ほど回るわけです。留守であろうがなかろうが、順番にダッと回っていくわけですね。一軒一軒回っていくわけです。たまにですね、車が、車庫に止まってますと、それをチェックしながら回る。これをどんどん繰り返していくわけです。回るときなんかは、歩いてますとですね、警察官が来ましてね、お前何してるんや、あ、いや、車の営業なんです。でちょっと 2,3 質問されまして、あ、そうか、離れたら、まあ頑張れよということで、不審人物に間違えられたりね、するわけでございますね。当然ですよね。全く知らない人が、家の中にごそごそ入っていくわけですから。それでもまだ当時はですね、そういうふうに今までのように物騒ではありませんのでね、出てきてくれるということになります。で、私はですね、これを繰り返していったんですけども、なかなかそのテリトリーから、新しい仕事が、新しいと言いますか、車を買ってくれ、そうな要素というのはほとんどなかったですね。で、途中ですね、私の友達から連絡がありましてね、車買い替えるつもりやから一回ちょっとその見積もりかなんか出せるか、こんなような話もありました。見積もり、そして会社相手ですので、これは私の成績にならないと言いますかね、私の範疇外ですので、これまた別のところ行きました。それから、またある友達から車を買い替えたいんで来てくれという話をしました、がありました。で、やっとこれで1台目折れるかななんて思っておりましたが、運悪くですね、その人が九州に転勤になるわけです。九州に転勤になったから、まあ、こっちでちょっと買わんと向こうで買うわということを言われてですね、結局その車もダメだった。当時の所長曰くですね、多分これが第一号になるんちゃうかな、そう思ったっていうことだったんですが、まあ、残念ということですね。そして私は9月、10月に入りましてね、あまりにもかっこ悪いもんですから、入りかけの時ですかね、自分で自分の車を買うことにいたしました。どうせ買うならですね、一番、まあ、売れやすい車と言いますか、当時私はカローラを売ってましたので、白のカローラで1300デラックスっていうやつがありましたね。一番安いやつです。これに乗ることにいたしました。そして私はこの車を手に入れることによって、活動の範囲がですね、少しは融通って言いますか、範囲というより融通ですね、が少し増えることになりました。で、ついに2ヶ月が経ちました。で、当時車のですね、販売はですね、2種類ありまして、テリトリーで売ると、訪問活動で売ると、それから来店型といいますかね、向こうからイベントで来てくれるという方法、この2つで、活動をしておりました。 でたまたまその営業所は来店客というのは順番制だったんですね。まあ、これも私にとってはプラスだったと思います。テリトリー制というのはライバルが自社では発生しません。まあ、それから、テリトリー制、ごめんなさい、順番制ですのでこれもライバルが発生しません。確か10月だったと思うんですけども、お父さんと娘さんが来店されました。イベントの時です。そしてついに私はその順番に当たったわけでございます。お父さんと娘さんが来るということは、そうですね、いわゆるカモネギというやつですね。確実に決まるんですね。で車種もですね、当時カローラ2というのが出てました。ほとんど決まってます。でお父さんが買ってあげるというような感じですかね。話を聞きますと、通勤用にですね、娘さんに買ってあげるということだったみたいです。そこで、私がさあ商談しようかなと思った時なんですけども、当時の所長がですね、おい、お前ついてたれということで、2年目のですね、営業さんですから、私よりちょうど10歳下なんですよね、の彼をつけてくれたんですね。そしていざ商談が始まりました。そしたらもう1年もしてますとね、もううまいですね、商談っていうのは。車種は何ですか、パッパッパッと決めましてね、計算もさっさと入ります、早くできます。私が当時ですね、一生懸命練習してたんですけども、なかなかですね、計算間違いをしたりねするわけでございます。そして、彼はですね、値引きを決めて、いくらぐらいですかっていうのを決めて、そしてさっとこう所長に決済をもらって契約を済ますわけです。で契約を済ましたらお客さんをお見送りしますね。その後、事務所の方に帰ってきましてね、はい、岩崎さん、これあんたの成績なと言われたわけです。私はですね、まあ、当時のことを思い浮かべても、どうやって彼が商談したのかも覚えていませんし、あれよあれよという間に決まってしまったんで、なんかぼーっとしてました。でその時ふっと我に返って、あっと思いましたね。ありがとうとも何とも言えなかったです。悔しいだけでしたね。俺10歳下の彼、しかもですよ、これもしマネージャーが来てですね、決めていたらですね、ここまでは思わなかったと思うんですが、大学卒業して1年目の子がですね、決めてくれたわけです。その営業所の中で一番若い子が、彼がですよ、私の代わりに商談をしてくれたわけです。こればっかりはですね、巻いてしまいましたね。そこで私は彼らにどうすれば認めてもらえるかなということを考えたのであります。で当時の私はですね、売れないセールスです。でしかも割り当て台数、目標台数はきっちりきます。したがって私がいることによって営業所の目標達成がしないわけなんですよね。私自身の全部お荷物になりますから。そういうこともありまして、どんなことがあっても彼らに認められたいという気持ちがありました。そして考え抜いた挙句ですね、私は本社の知り合いに連絡しました。これは、販売課のようなところで統計を取っているところです。もしもし、悪いんやけどさ、何台ぐらい売ったらすごいセールスって言われるんやと聞きました。そうしたら帰ってきたことがなんと10台ですね。10台というのはベストセールス長といって表彰されるから、まあ10台で、最近は特に10台なんて売るやつはいらんよと。で新記録はというとですね、35台と言ってましたね、一月に。でどうもですね、その私が配属になった営業所の所長が持っている記録のようでございました。そんなわけで私は目標設定がこの時にできたのでございます。どんなことがあっても10台を売りたい。当時の会社の割当台数はたかだか4台、3台 月によって違いますが3台とか4台という台数でございました。自分自身の目標設定がこの時点でできたのであります。さて皆さん、今回は、営業の技術の前の目標についてお話をいたしました。私は企業研修なんかをさせていただきますが、皆さん目標を持ってますか？と言いますと、あります、売上です、粗利益ですとかいう目標がありますと言われます。ところがそれを、じゃあそれを達成したら嬉しいんですか？って、いや嬉しいと思いますよ。じゃあ心から嬉しいですか？本気でそれを達成したらものすごくワクワクするんか、それとも社長にドヤッと言って自慢できるのかというとですね、はいと答える方は少ないんです。自分が認められたいという欲求を自分の目標に変えてみてください。おそらくその会社での新記録を達成したら、達成するということが皆さんの目標になるのではないかと思います。それでは次回まで楽しみにお待ちください。